このラジオは毎回さまざまなテーマにのっとってさまざまな切り口でさまざまなボードゲーム好きのおじさんたちが話すラジオです。はい、こんばんは。
こんばんは。
喋っているのは砂川と
夜行と
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
なんでこのハキハキしないんです
か。さまざま多すぎて。
そうですね、さまざま多すぎましたね。今日ちょっと目も見ないで言おうかなと思ったらこんな感じ。すいません。
ここが一番あの砂川さんが元気がない瞬間ですよね。このラジオの中で。
そうですね、ここのみで。はい、はい、まあ今日もね、おしゃべりサニバ始まっていくわけですが、
はい、
今日のテーマに入る前に、
はい、
オープニングトーク、
はい、
ちょっと喋っていいですか。
どうぞ。
前回じゃなくて以前、うん、僕このラジオの中で毎回結構前回って言葉使ってるんですけど、以前です。
はいはい、
前回と以前が混同してます僕の中で。
そっかそっか、混乱しますね。
そうですね。
以前なんですか。
以前、
はい、
セリゲームに、
うん、
スタンプスに目覚めたというお話をして、
はいはい、
で夜行さんに悔しかったのが、すごいね、うん、夜行さんに負けたのが悔しかったっていうお話をして、それから新たに勝負したんですよ。
うん、
すると、
はい、
生まれて初めて、
はい、
セリゲームで、
うん、
スタンプスで人に勝ったんですよ。イエーイ、
おめでとう、おめでとう。
初めて勝てました、
おめでとう。
でその相手、はい、まあ、3人でやったんですけど、その中に僕とお二人、2人の中に久保田くんがね、
はい、
入ってまして、
はい、
セリゲー大好きな久保田くんが勝ったんですよ。はい、しかも久保田くんはモダンアートの持ち主でもありますからね。
そうですね、
はい、
久保田家親戚最強の男です。
そうそうそうそう。久保田家最強の男を倒したんで、僕はもう久保田家全員を倒したと言っても過言ではない。
親戚の中では負けなしの、
はい、夜行さんの背中はもう見えましたよっていうお話をぜひこのラジオの中で言いたかったっていう。
あ、
は
い、以上です、これだけです。
すごいですね、でかい顔できますね。
やばいですよ夜行さん、そのうちですよ。
いやもう僕はなんかもう全然後ろの方なんで。
ほらほら、なんかね、
ほとんど悪い
ね。ちゃん、この間セリゲームで勝ったのにそんなこと言ってるからね。それあれですか、負けた時の言い訳にするつもりですか。
いやいや、そういうわけじゃないんですけど。
あ、はい、まあ、まあまあまあ、ぜひ次ね、
やりましょう、
いつか、
はい、
はい、やりましょう、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあそんな感じです、僕からは。
はい、
以上です。
じゃあ自分からも。
あ、はい、
はい、
前回、
はい、
前回、また前回で言った
。以前
はい、積みゲームの話の時にオーマイグーズ、
はい、
話
しますね。
正しくは、オーマイグーツですね。
確かに。そうですね。
オーマイグーツ、ちょっと上がってるんで。オーマイグーツ、
はい、
の話
しました、はい、しました、はい。
まあまあ、
うんうん、
重いって言ったんですけど。
そうです、
はい、
あの後やりましたね。
やりましたね。
我々、はい、
うん。で、ちょっとしたルールの間違いがあって。
ありましたね。うんうんうん、はいはいはい。
まあ正確に言うと、
うん、
資源が出るのを、
うん、
止めるのは太陽が2個出た時に資源1回目の朝1が終わる、
はいはいはいはい、
2回目の昼の1はまた太陽2回っていう感じなんですけど、そうです
ね、はいはい、
まあ、それを前回は太陽1個ずつでやってたっていう。
そうそうそう、そうですね。
これって以前このラジオで話した時はまだそのプレイなんで、まあ、だから最近のプレイする前でしたっけ。
そうですね、
そう
です。あの後すぐやった。
あ、そうかそうか、
これ初めてで。
だからあれですね、こうワンクッション入ってるんですね、この話は。
そうですね。
だから前回話が出て、その前っていうのが多分1年とか2年ぐらい前に
N 村さんと、
そうそう、プレイしてて、
はいはい、
結構長かったみたいな話をした後にやった時のルール間違いがあったってことです
ね。そうです、うん、正確に言うとそんな
感じ。うんうん、どうでした。でも、
いやでも正確なルールでやっても、
うんうん、
まあ、ちゃんとやれば1時間ぐらい、
うんうん、あれどうなんでしょうね、そのルール間違いで時間が変わるのかどうなのかみたいな。
うーん、
なんかむしろその資源がより出るんで早くなりそうな気も
する。そうですね、
そうですね、
うん、確
かに。あれなんかね、太陽が半分って書いてたんですよね。
あ、そうですね、カードの絵が半分なんです、
は
い、
太陽が半分なので2個出てようやく1個の太陽、
そういうことですね、
ルールに書いてました、
ね、
オーマイグーズ。これだから交渉って、箱に書いてる交渉時間が、
はい、
30分で終わるって書いてるんで、
はい、
いやだから僕のその2年ぐらい前ぐらいの記憶ではいやいやもう2時間ぐらいかかったぞと思ってたんだけど、
おうおうおう、
これでも多分慣れたら確かに30分強ぐらいで
慣れたらね
いけそうです、
いけそうな感じがします ね、みんな分かっちゃえば、
そうですね、
あの、うん、この以前ラジオでサニバのボードゲームの中に、
うん、
あの順位表を書いて入れましょうよって 話したじゃないですか、
あの図書カードのごとく、
そうそうそう、はい、それ見て、
うん、
今あの、うんうん、一番近い2ゲームが1位夜行33点1位夜行29点、2ゲームとも夜行さんが1位を取ってるんですよ、これすごいですね、夜行さん、
これ珍しいことですね、
珍しいですか、
そんなことは普通ないはずなんですけど、
これがちゃんとしたルールでやった2ゲームってことですかね、
そうですね、ちゃんとはもっと間違いがあったんですけど、まあ、でも大した間違いじゃない、
なるほどなるほど、う
ん、でもこれ僕は改めて遊んで、
はあは
あ、こんなよくできたゲームだったんだと思って、
うんうん、
なんか感心しました、なんか感心って偉そうですけど、うん、
楽しかったです、
そうで、なんかついあちょっと少し付け出していいです、
はいはい、
つい 2,3 日前に、
はあはあ、
某 DPZ って知ってます、
わかんないです、
デイリーポータル Z っていう、有名な、
はいはいはいはい、ネットの記事
です、ね、そうです、
はいはいはい、
プロブロガーの、
はいはいはいはい、
S 党さん
某
S 党さんが
T-S
とか、とかそのさっき話してた N 村さんとかとこのオーマイグーツの話になって、
はいはいはい、
いや正確にはこの作者である、
はい、
プフィスターっていう、プフィスターっていう人がいるんですよ、
はいはいは
い、この人がすごいねって話になって、
へー、
で僕もちょっと意識せずにこのプフィスターのゲームの話を聞いてたんだっていうのを気づかされたんですけど、
はあは
あ、なんかですね、最近のだからドイツゲームショーとかの SDJ とかありますよね、
はいはいはい、
名だたる賞レースに、
うん、
ほぼこの人の名前が入ってきてるらしいんですよ、
あ
っていう話らしくて、
ノミネート
すごいですよ、ちょっともう全部あげないですけど、
は
あ
は
あ、あのゲームもこれもプフィスター、あれもプフィスターみたいな、
へえ、
あと僕この名前が好きです、このプフィスター
だから名前にはそんなに力入れてますね、
可愛いですよね、プフィスターって
でも名前が好きっていうのは僕すごくわかります、
何ですけど、マラセロモンセル
マラセルアンドレカササラメルケルです
いや僕プフィスターが好きだな、
あ
いやでも本当実力派なんだなと思って、
は
あ
は
あ、確かにオーマイグーズもその時ちょっと話してたんですけど、
はい、
なんか見たこともないようなシステムは組み込まれてないんだけど、その既存の美味しいやつを上手に組み合わせて、
なるほどね、
あれちょっといつもと違う味みたいみたいな仕上げ方をしてきてる、それがプフィスター
よかったらファーストネームも覚えたらいいんじゃないですかね、
アレクサンダー
ですかね、アレクサンダーですね、普通でしたね、
アレクサンダープフィスターいやまあだから今後も注目の方なのかなっていう、
なるほどね、
うん、でも確かにオーマイグーズも見たことない、なんかやっぱそのああこんな使い方してくるんだって感じはありますよね、
カードの使い方ですね、面白いです、本当に、
うん、いやすごく良かったです、またぜひやりましょう、
うん、
時間も結構すぐできるしね、
うんうんうん、やりましょう、
はい、こんなもんですかオープニングで、
いや今日盛り上がりましたね、
はい、じゃあお疲れ様
でしたお疲れ様です、違う本編があるから、本編が
そうですね
あなたの話でしょ今日は、はい、平さんが、
はい
はい、トークテーマ持ってきたんですよね、
はい、
今日何ですか、
ボードゲームと、
うん、
ムード作り、
おお、はい、何ですか
ですね、これ常々思ってることなんですけど、
はい、
ボードゲームっていうのは、
うん、
まあ、中にはアブストラクトゲームっていう、その、
はいはいはい、
なんて言うんでしょう、そのテーマがないゲーム
ありますね、
はいはい、有名なので言うと囲碁とかそうですよね、
うんうんうん、
あれはなんか宇宙のなんとか性とかを表してるとかいう話もあるけど、
う
ん、基本ストーリー性がない
ですよね、
はいはいはい、でそれとボードゲームの大きな違いの一つに、
うん、
まあ、もちろん全てとは言いませんけど、うん、やっぱそのバックストーリーがあるみたいな、
まあね、
雰囲気がある、
テーマとかフレーバーとか、
そうテーマフレーバー、そうです ね、
ありますね、
フレーバーがある、はい、まあ、いつも出てくるそのカタンの開拓者たちだったら、
うん、
あれはその無人島をその開拓するために皆さんは、
ね、
まあ、無人島を誰もまだ開拓してない島に上陸しました、
うんうんうん、
クワを持ってみたいな、
うんうんうん、
でその島にはなぜか無人島だっつってんのに盗賊がいると か、
なんか
そこを 楽しむとよりそのなんか没入感、
そうですね、ヤコウさんがいつも言ってることですよね。
そうですね、そう大事です。
これだから今回ヤコウさんが来てくれたことにはすごく意味があるなと思って、
ほうほうほう、
で、まあ、ちょっと話戻すんですけど、その、はい、やっぱりボードゲームにはフレーバーだったりそのストーリー性、うん、バックストーリーそういうものがあるので、
うんうん、
そういうものを意識せずに普通に、ま、パッと遊ぶこともできるんですけど、
うん、
よりそれを楽しむために、うん、いろんなムード作りができるんじゃないかという話です。テレザーの言い出しっぺなので、まず一つ目、一番その分かりやすい部分からいくと、
うんうん、
これやってる方も多いと思うんですけど、うん、やっぱ音楽ですね。
あ、はい、ありますね、音楽ね、
はい、BGM、
はいはいはい、はいはい、
どうですか、なんかないです、思いつくもの。
いや、もうすぐで、
すぐ思いつくのは
あの以前、
うん、
はい、
以前
我々3人でね、
はいはいはい、
ボドゲ貴族たちで、
ね、
サニバで昼間っから昼間っからって言っていいですかね
別に構わないですね。
あのルアーブルやりましたね、
フランスの、
はいはいはいはい、
フランスのアコーディオンの音色をねBGM でかけながら、
あれは良かったですね、
良かった、本当にルアーブルにいましたね、
うん、いました、いました、
はい、
そうですね、一応じゃあルアーブルのご紹介ちょっとだけしておきましょうか。
お願いします。
あの有名なアグリコラっていう農業ゲームがありますけど、
はい、
まあ、あれの作者である宇部さん、
宇部様、
宇部様、はい、あの宇部ローゼンベルグさんが作った、
はい、
なんですかね、なんかあれのテーマは、
うん、
フランスの港町ルアーブル、なんかあれどうやらあるらしいですね、
ルアーブルっていうのは
ちょっとあ
ルアーブル町っていうか、まあ、ルアーブル市かなんか、まあ、
都市で
しょうね、うん、はい、っていうその港町の、
はい、
なんだろうな、その貿易会社になるんですかね、なんか港町の社長さんみたいな、
そうですね、港湾社長みたいな、
うん、なんか意外とあれ貿易だけじゃないですもんね、
よくやってますからね、
軽食堂を開いたりとかね、うん、なんかまあお店を経営して、
うん、
そのフランスのなんか近代化されてない港町っていう印象なんですよね。
そうですね、
そこには
通貨単位がフランですからね、
そう、あーユーロじゃないんですよね、そう
そう
で、なんかあの木箱とか持ってるポパイみたいな人がいてみたりとか、そこにはなんか変なふさふさした犬がいてみたりおじさんはパイプをふかしていてみたいな、
そうですね、
なんかあの古き良きフランスの港町で商売をしてというゲーム、
うんうん、
まあ、ゲーム性に関してはもうすごく評価の高いゲームなのであえてグダグダ言わないですけど、
はい、
あのさっき砂川さんも言ってたアコーディオンの音を ね聞きながら、
はい、あれもだからね、はい、我々ルアーブルにいましたね、
うん、
実際サニバルアーブル店にいましたね
そうですね、あれはあれなしでやるのと
全然違う、
窓から見えました
そうですね、
あとあの時お昼だったんで木漏れ日がね、
そうそうそうそうそう、
あのゲームだから、
うん、お昼
夜よりもお昼だったんですよ、
うんうんうんうん、
なんかね、
確かによ
かったよかった、
お日様の光こう窓のブラインドからこう差してくるね、
そうですね、
木漏れ日を見ながら、
あの船が見えましたね、窓から ね、 ね、フランスの海が見えましたね、
潮の香りがしました、
しましたね、
やっぱだからあの BGM に関してあの、はいはい、強く言いたいのが、
うんうん、
あのやっぱ入れていこうよと、
はい、
で、なんかね、でもこれってそのすごく楽しい部分でもあるし悩む部分でもあるんですけど、いろいろゲームによって違うんですよね。
まあそうですね、
うん、つい先日ですね、うんうん、フリートコマンダーっていう宇宙戦艦のゲームをしたんですけど、
はいはいはい、
そこでは、
うん、
やっぱまた BGM をかけましてね、
うん、
ちょっとまあ、版権とかの関係で流せないですけど、
はいはい、
スペースオペラ、
あ、
クラシックが合うんですよ。
はあ、
ボレロとか、
へえ、あ、は
い、なんかそういうなんか壮大なやつがすごくあって、それもだからそれなしでやるのとやっぱアリでやるのでは全然雰囲気が違うよっていう、
うんうんうん、音楽の力やっぱ強いですよね。
やっぱね、聴覚っていうのはなんかこうやっぱ連れて行ってくれますよね、
うん、
その場所にね、
うんうん、
なんか他ありますこう印象深い BGM のやつって、
BGM、
うん、
以前、
うんうんうん、
あれ日曜日だったかな、タイヤさんがほら、箱女やってたじゃないですか、 あれ BGM かどうか分かんないですけど効果音、
そう、
はい、
その話はぜひしたくて忘れてました、
嘘だ、
はいはい、僕が忘れてました
絶対するのかと思った
しようと思ってメモしてなかった、忘れてました、
はいはい、ぜひしてください、
はい、これ僕だから箱女がうちで回るときに、
はい、
まあ、特にそのインストが必要なときとか、まあ、特にそうなんですけど、
はい、
まあ、なるべく箱女さんの方についてですね、うん、あ、一応じゃあ先に箱女の話少しだけ、もう何回か話出てるんでね、うんうん、さっとですけど、うん、1対多人数のゲームなんですよね、うん、で1人が、幽霊屋敷に住んでいるその幽霊のおまけの役、
うんうんうん、
で後の人がその館から脱出しようとする探索者の役ですね、
うんうん、
はい、まあ、こういう1対多人数の、まあ、ちょっと特殊な、前ヤコウさんが言ってたのは逆鬼ごっこっていう、
そうです、
うん、まあ、ここで伝えておきたいのはとにかくホラーのゲームだと。
そうですね、
うん、で、まあ、ゲーム的にもすごくよくできたゲームで僕大好きなんですけど、うんうん、とにかくうちで遊ばせるときには、
はい、
もう怖がらせようと思ってて、
はい、
やっぱそのホラー、やっぱホラーゲームですから、
はい、
ニコニコ笑いながらやってたんじゃ失格だぞじゃないけど、
はいはいはい
はい、もう誰だったかな、もうなんか本当誰かがもう怖いからその BGM はやめてくださいみたいなそういう
人が出るぐらい
本当に出たんです。
で
もうそうなったらこっちの勝ちだと思ってて、はい、まあそれぐらい、まあ、変な話ビビってもらいたい、
うんうんうん、
まあお化け屋敷とかもやっぱそうじゃないですか、その、うんうん、もう嫌だって思うぐらい怖いお化け屋敷がやっぱいいお化け屋敷だと思うんで、箱女に関しては、うん、もうそういう精神性でやってます
これすごくねいいことだと思うんで、
はい、
もうここから僕が今から言うことは何を邪推だって言って思っていただいて構わないんですけど、
はいはいはい、
そのだからサニマって部屋が2つありますよね、個室と、
はいはいはいはい、
でもう1個のだから個室、扉を一応閉めてるけど個室の方では箱女をやってるんですよ、
はいはい、
でもう1個のテーブルでは私たちスタンプスをやってるんですスタンプスやってる横で途中でキャーとかいうなんか怖い箱女の声が聞こえ規制が聞こえてきて俺たちさあこれ今から高くなるよって言ってる横でブルブル震えながらセリをやってるっていうねちょっと面白かったです、
う
ん、
そうですね、
はい、
あ、まあそうですね、
はい、いやいや楽しかったです、はい、ありがとうございます
まあ BGM の持つ力っていうのはね、う
ん、いや本当に太郎さんそこ力入れててねすごいな
って、うん、大好きなんですよね、なんか、まあ、無駄になる瞬間もあるかもしれないけどやっぱり入れていきたいなっていう、他そんなもんですか、まあ話せばいくらでもあるんですけどね、
そうですね、
まあ僕はですね、
はいはい、
例えばですけど、
はい、
もう何でもいいですけど、例えば仕事しててもあれなんですけど、
はいはい、
仕事してる時に、はい、例えばドラクエの戦闘音がこう頭の中で流れて燃えるじゃないですか。
あ、
だから僕もうこれ、うんうん、もうワンパターンになるんですけど、頭の中で BGM を流すっていう能力は人間誰しも備えてるはずなので、ぜひ今度ちょっと試してやっていただきたい
さすがにコウさんやっぱ脳内で解決してますね
、うん、それがこう重なって
はいはい、はい、
そうなんかすごく燃え上がる、
うん、
あると思うんです。
そうですね、
妄想力を持ってる人なら
大丈夫です、
頑張ってほしい。
ヤコウさんはダウンタイムの時に自分で国を妄想しててでその時にもう音楽もかけて、
もう僕の場合も一回国滅びてますから
頭の中で国が滅びて
でまた起きてますから
素晴らしい。
そうですね、あでも本当これ聞いた話ですけど、僕以前ですね、あれビジネスホテルじゃなくて観光ホテルで、これ砂川さんと一緒にバイトした記憶があるんですけど、昔々、
はい、
鹿児島で
覚えてるかな、
あら砂川さんいなかったかな、まあいいんですけど、観光ホテルでアルバイトをしてて、でその時社員の人が言ってた言葉で今でも覚えてるんですけど、
は
なんかユーロビートを流すんですよ仕事の時間に、
あ
こうなんかみんなでテーブルを片付けたりとかする、
はいはいはい、
でドゥッケドゥッケドゥッケドゥッケンパンパンみたいな音楽が流れて
はいはいはい、はい、
なんでこんなミュルビートとか流すんだろうとか思ってたら、
うん、
社員の人とかとかなんか休憩時間に話してたら、
うん、
やっぱりこういうのを流すと仕事効率が上がるんだと、ここで優雅にクラシックとか流してると、
うんうん、
まあ、スローなやつですね、
うんうん、
するとなんかみんなはーってなっちゃうんで、そこはやっぱアップテンポな、
うんうんうん、
バンバンパンっていうのをやるんだっていうことで、うんうん、やっぱりその音楽がその人に与える影響というか、
はいはいはい、
なんかそういうのがあるのかなと思いましたね、
うんうんうん
うん、いや、まあ、ぜひ BGM どんどん今後、
ね
はい、まあ、BGM いらない人は妄想で
妄想でね、頭の中で脳内再生でやってください、うん、はい、 他なんかあるんですか？
もう一つ僕考えてきたのは、
はいはいはい、
あのこれもですね、特にうちとかはその営業形態としてボードゲームカフェなので、
うんうんうん、
あのまあカフェの時間帯とカフェじゃない時間帯あるんですけど、
うんうん、
まあ飲み物を提供することがまあまあありますね。
ありますね。
で、常々思ってるのが、
うん、
このゲームにはコーヒーとか、
うん、あー、はい、
このゲームはビールとか、
あー、
そういうのを、
はいはいはい、
やっぱこれも雰囲気作りのすごく大事な部分で
ありますね。
五感で言うと、うん、その味覚と嗅覚まで、
そうですね、コーヒーとか
だったら
嗅覚もありますね、
立ち上る香りとか、
はいはいはい、
あの何だったかな、イがつくゲームでコーヒーが出てくるコーヒーの拡張が出てきたりしてイとかスとかが
イスタンブールでしょ、
それです
俺の大好きだ
とかはやっぱりコーヒーですよね、は
い、そうですね、イスタンブールコーヒー拡張っていうのがあって、
うん、
もう実際コーヒーのね、なんかトークンがありますしね、うん、
はいはいはいはい、
実際そういうコーヒー飲みながらとかコーヒーの香りを嗅ぎながら、
うん
う
ん、
もうそれこそ本当にイスタンブールに行ったような、
うん、
はい、気持ちになってね、ゲームをしていただければね、
うん、
はい、
これ僕が思う、コーヒーが似合うゲームの定義っていうのがあって、
あ、はいはい、
まあやっぱそのカフェなんで一応コーヒーがメインのドリンクになるんですけど、
そうですね、
コーヒーが似合うゲームは、
うんうん、
ですね、面白いんだけど、
うん、
その変な話盛り上がりすぎない、
うんうんうんうん、
そのなんというのかな、その奥ゆかしい雰囲気がある、
うんうんうん、
なるほど、
だからですね、うんうん、前その話したヨーロッパの風を感じるっていう話があったと思うんですけど、
はいはいはい、
ヨーロッパの風を感じるゲームっていうのは、
うんうん、
だから、まあ、変な話、うわーとか殺すーとかそういう話にはならない。
ならない。
なんかその紳士が口ひげをこう形を整えながら、
そうですね、
はい、巻きながら、
巻きながら
サンドイッチを食べながら、
サンドイッチを食べながら
みたいな、
あ、
決して青筋を立てないみたいな。
そうですね。
行って売ったら待ち時間にコーヒーをすするみたいな、
うん、そうですね、
そう
ダウンタイムの過ごし方にもなります
ね。でサンドイッチを食べる、
サンドイッチはいいけど
そしたらアメリカのゲームはやっぱハンバーガー食べながらウォーって言う、
そうなんですよ。だからあれはやっぱコーラとかビールとかジンジャーエールとか、ね、
レモネードとか
レモネード
ピザとか
ピザとか
ハンバーガーをしながらねうわ
フードチェーン的なもの
そうですね、フードチェーンバグネートですね。
結構いっぱいありますよね。でもコーラが似合うゲーム、コーラが似合うゲーム、まあフードチェーンマグネートもそうだし、
はいはいはい、
あれなんか僕考えてたんだけどな、
コーラが似合う、ヒッツ・
ザ・ロード、あれはあれですね、
ヒッツ・ザ・ロードは瓶ビールで、ビールじゃねえわコーラの B でで
もビールもいいです。だからもうだからホコリかぶった汚いコーラを、これまだ飲めるのかよとか言いながらパッパッパッパッってして、
そうそうそう、
ピシュッ、炭酸が抜けてやがるみたいな、
そうそうそう、
おいいですよね、やっぱコーラまあだから大きく僕の中でコーラが似合うゲームとコーヒーが似合うゲームは違うぞと、
はいはい
はい、たしなみ方がですね、
はい、平さんの口から出ると思ってたんで、はい、ずっと待ってたんですけど、
どうぞ、
鍋がドール、
ああそれはだからコーヒーのことですね。
実際、うん、こサビ場で鍋がドールをやってる時に、
はいはい、
某 T ・ S ・トーさんがコーヒーが飲みたくてしょうがないって言って平さんにね、
はいはいはい、
作らせましたねコーヒーをね、うんうん、はいはい、鍋がドールもだから、
うんうん、
鍋がドールは不思議なことにコーヒーが実際ゲームの中に出てくるわけじゃないけど、うん、
けどですね、やっぱそのボードから醸し出すその渋さであったりとか、
そうですね、
はい、なんかその香辛料関係とかが入ってると、
うんうん、確かに確かに、
概ねコーヒーが似合う気がしますね、うんうん、
確かに確かに、
うん、だからもう結構もうね箱を見たら分かるんですよ、このゲームはコーヒーだなとか、うんうん、
なるほ
ど、今パッと目に入ったのでいうとこうメリッチとかコーヒーですね、
はいはい、
フエルトリコとか、
フエルトリコ間違いなくコーヒーですね、
は
い、もうなんかそういう植民地が絡んでいたりとか、まあ、箱に、まあ、くすんだエンジ色とか、
うん、
くすんだ茶色とかが入ってるのは大体コーヒーじゃないけど、うん
うんうん、 逆にっていうか、はい、パトリツィアとかは、うん、あのほらヨーロッパの風を感じるって言ったじゃないですか、うんうん、はい、でもコーヒーじゃなくて紅茶、
ああそこは難しいところですね、
かなって。
コーヒーでもいけるけど、
いけるけど、
あれイタリアなんでね、
だから
コーヒーも全然いけるんだけど、紅茶もいいですね。だからこのコーヒー派と紅茶派、何の話でしょうねコーヒー派と紅茶派少し違うんですけど、
そうですね、
そうですね、いやだから飲み物
っていう、うん、そうですよね。
あとまあ、あのワインが似合うゲームっていうのはまあ一定数ありますよね。僕ワイン飲みながらゲームしたことないですけど、
もうワインがテーマのブルゴーニュ、
うん、そうですね、なんかああいうのはもうワインがもう見ながらね、
そうですね、
あのワイン生産したよシュッみたいな
ワイナリーの式とかね、そうそうそうそう、ありますよね、
うんうん、飲み物はだからちょっとこだわっていただきたいなと。
そうですね、ポルターファスとかさ、
はいはいはい、
あの樽で、あれそれこそビールを飲むっていうテーマなんだから、
はい、ね、ああいうお酒が出てくるゲームもそうだ
し、ガッハガッハ言いながらね、
やっぱ海賊系とかですね。
そうですね、
ああいうのはビールもうできることなら樽で
樽で言ってほしいですね、
は
い、
うん、カファッブハーみたいなそういうので雰囲気を楽しんでもらえたら、
そうですね、
まあそうですね、あと 2,3 いいですか。
はいはい、もう全然いいですよ、うん、どんどんどんどん、
まあまあだいぶもうここまでで話したいことは話したんですけど、
は
あ、あとちょっと思ってるのは、
はいはいはい、
場所、
あ、
うちまあカフェなんで、はい、まあ普通になんとかまあ室内のテーブルで遊ぶって感じになりますけど、
はいはい、
中には、
はいはい、
例えば、うん、屋外で遊べちゃったりとか、
はあはあ、はい、うん、僕、うん、ずっと前々から言ってるんですけど、
はい、
アグリの丘でアグリコラやりたいんですよ。
これ県内の方県外の方全然わからないと思うんですけど、まあ元々アグリコラのアグリ自体があれですよね、
はい、
アグリカルチャー、
そうですね、
何の役でしたっけ、
だから
何の役って
農場、
まあ農業、うん、
農業、
うん、まあアグリっていうのが大体その農業を意味してるんですけど、
そうです、ね、
長崎県、あれ長崎市じゃないのかな、はい、なんかちょっと外れの方ですよね、
うんうん、
長崎県のちょっとこう外れの方に、
はい、
だいぶ田舎の方に、
は
あ
は
あ、アグリ農家っていうのがね、
そうです
ね、ありまして、
うんうん、
だから長崎県でアグリコラやった人必ず二言目にはそれを言うんですよアグリ農家でやりてえなーって言いますよね
そうなんですか、僕だけじゃないんです
か。いや違います、もういろんな人から、
あ、本当ですか、
その話は聞いてて、はあはあ、実際やった人いんのかな、まあ駒とかなくす覚悟があるなら
ぜひやっていただけど、うん、やりましたよ、
野外で、
野外で、
お、
あー、キャンプみたいな、
行きましたね、
行きました行きました、うん、一緒にやったかもしれない、もしかしたら、
あ、そうですね、
うん、
なんですか、なん
で夜の、
はあ、
夜の海で、ね、
ですか、
そうそうそう、海浜公園みたいなところで、
はいはい、
キャンプ施設があるところでですね、
はいはい、何したんですか、
有志でキャンプをしたんですよ、
はいはい、
でもうこの辺はね、なんかキャンプ得意な人におんぶで抱っこで、僕らとか割とインドアボーイなんで、
もう
何の力にもなれず
もう全然打てませんでした、テント作れませんでした、
浴びたいとか言いながら
いやだからそんな話はどうでもいいですよ、ゲームタイトルを言ってください、何をして
るんですか、いやだからアグリコラをしたの
よ、アグリコラもね、
長崎県の、またこれちょっと別の場所ですけど、あの海浜公園キャンプ場ですね、
でそこでは別に海がテーマのゲームをやったわけでは
なく、でもやっぱね、その大自然に囲まれて、
うんうんうん、なるほどね、
まあ、一応そのテントっぽいものを張ってはいたんですけど、
はいはいはい、
ちょっと横を見たら、
はいはい、
おや星空がみたいな、
はいはいはい、
うん、でスズムシが鳴く声とかを聞きながら、
はい
はい、
なるほどね、
夜はですね、カードの字が見えない、
そう、
あ
どうやった
らなるほどね、
が大変でした、
ね、でもあれはそれを補ってあまりある、
まあ雰囲気は良かったですよ、本当に、
まあ、不思議なんですよね、
俺は絶対やりたくないけど、うん、今ちょっと思いついちゃったんですけど、
どうぞ、
例えば廃屋で箱女とか、
これは実はちょっとこの話実はもう出てて、
あ、
いや、箱女は今初めてでしたけど、
はあ、
昔ですね、砂川さんいなかったかな、廃屋で人狼をやろうっていう話が、
はあ、知らない、知らない、
ヤコさん多分いましたよね、
はあは
あ、で出て、
うん、
いやー怖くないですか、
嫌です、ね、あの俺ホラー大嫌いなんで、うん、嫌です。
いや実際あの、うんうん、例えば離島とかに行くと誰も住んでない、はい、誰もほとんど管理しない教会とかあるじゃないですか、
うんうん
う
ん、
ああいうとこ行って人狼とかも最高
じゃないですか。なんかその誰か一人暇な人にパイプオルガンを教えてもらってほーほーほーみたいな。
パイプオルガンってそんなに簡単に弾けるもんじゃ
ない。まあまあ初級の時だけバーンって鳴せばいいですよ。
ダダダダーンだけ練習してもらってあでもその人狼ゲームとかもやっぱ雰囲気が大事なゲームだと思うんで、
テーマのホラーなんでね、
うん、そういうロケーションで盛り上がるっていうのはやっぱありますよね。
ありますよね。平さん、うん、あの気づいてないと思いますけども、
何か
ロケーションというそういう小さいスケールではなくて、私もすでにやりました。
何ですか、地球とか地球外とかです。
広すぎる広すぎる俺地球外でボードゲームやったことねえわ。
何ですか、
あの
一回話して
あの、はい、地球とか先に言われちゃったからあれだけど長崎でナベガドール、これめっちゃやりたかったんですよ。これね、あの長崎県人は意外と意識薄いんですけど、
そっか最初からね、
あの、うん、僕あのどこ県出身かは言わないですけど長崎県外出身の人間なので、
うん、
あの長崎しかも長崎県外同士であの捕まえてナベガドールやろうぜ、一緒に長崎目指そうでっていうね。
なるほど。
いやあれは楽しかったですよ。
そっか、まあまあそう言われればそうですね。だからあの、うん、もしこれを聞いてるその長崎県外の方がいるなら、
そうそうそうそう、
ぜひ長崎に来て、
はい、
あの長崎やっぱり観光名所なので、
うんうんうん、あの見るものいっぱいあります
ね。長崎を感じれる場所いっぱいあると思うんですよ。
そうですね、そうですね、
今だったら出島とかも復興というかあの、
あ、
ね、復元されましたし、海沿いとかにもいい場所がたくさんあるんでね、あの木駒を飛ばされる覚悟があるからぜひやってもらいたい。
それこそだから長崎まで船で行って、その船の中でダベガドールやってくださいよ。
いいですね。で長崎に到着しちゃうわけです
よ。そうそう、到着したら終わり
よねとか言いながらあーなるほどね。
いやそういうのいいんじゃないですかね。
そうやっぱ海外のゲームでその、うん、日本の地名が出てくるっていうのはやっぱマレーなのでね、
はいはいはい、
うん、その日本のゲームに日本の地名が登場するのとまたちょっと違う価値がありますよね。
はいはい、
うん、いや素晴らしい。なんかナベガドール今日なんかいっぱい出てきますね。
いや、うん、ちょっとね特別な思いがありました、
うん、やっぱあれそのなんかそういう良さがあるゲームだから出てくるんだと思うんですよね。
そうですね、
その無味乾燥なシステムだけではなくて、
う
ん、ロマンがあるゲームですよね。
だから結構あの何ですか、海洋ものって多いですよね。海賊もそうだし船が出てきたりとか、
そうですね、
ロマンを感じるんでしょうね、うん、皆さんね。
確かに、
うん、今度それテーマで話するのもいいかもしれないですね。
あ
そしたらあの僕の大好きなモイタラもね。あごめんなさい話する。
海を感じれるゲーム的なね。いやでも全然いいです。うん、あと1点だけいいですか。
あどうぞどうぞ。
これもうすぐ終わりますけど。
はい。
あのボードゲームってやっぱ対人ゲームなので。
はい。
ですね、誰とやるかって大事だと思うんですよ。
うんうんうん、
ここで。あの僕はいつかやってみたいなと思ってる、
はい、
あの楽しい遊び方 の、
はあはあ、
あの提唱なんですけど、
はい、何ですか。
例えばさっき話に出た海賊ゲームだったら、
うん、
あのぜひ周りに、
はい、
あのたくさんのもじゃもじゃひげを生やした
海賊
ムキムキの男を4人ぐらい揃えてもらってそいつらと遊ぶみたいな、これも最強の雰囲気作りだと思うんですよ。あのあれ知ってますかね、ブラフっていうゲームが、
はいはいはいはい、
わかりますよね。あの
聞きました聞きました。
パイレーツオブホニャララみたいな映画でなんか実際に出てるらしい。
らしいですね。
あれ僕見てないんですけど、あれ実際にあの黄色いサイコロでやるんですかね。
僕も聞いた話なんで映像は見たことないですけど、
多分違うと思う。
なんかさすがにあの黄色いダイスではやってなさそうですよね。
ま
あ
ま
あとにかくでも
多分
いや多分なんか川のダイスとかでやるんじゃないですか。いやだからその雰囲気をリアルでもうロールプレイしちゃうみたいな。あだからこれ一回話に出たんですけど、あのコスプレして遊びたいっていう人がいて、
あ
なんか例えばその大勝負っていうゲームがありましてね、
はいはい、
なんかですね詐欺師のゲーム、まあ詐欺、まあれですかね、
相場なんですよね。
相場取引のゲームで
物価変動のね、
あれ詐欺師のゲームとは言わないかな、まあ、とにかくあの駆け引きのゲームなんですけど、雰囲気がすごくいいゲームで、なんかシルクハットとタキシードを着込んだ紳士がこう口ひげを例のあのヒュンって
はい、暇の時にサンドイッチ食べて、
そう
もういいよ。
カタカナのルの字のね、ひげを生やして、
そうですね。
で、そのなんか集まってる雰囲気のゲームがあるんですけど、
ありますね、
だからみんなそのちょっとあのセットアップのスーツとかを着て、もうなんならシルクハットを着込んでみたいな、
はいはいはい、
かぶってみたいなで、はい、なんかそういうのでやってみたいみたいな声が、まあ、だいぶ前にありまして、
はあはあ、音楽は あれですよね、ジ・エンターテイナーを流してね、
あれですね、ババンバンババン
映画のスティング、
今だいぶぼかしました、
ぼかしました映画のスティング のテーマ曲ですね、
はいはい、そうですね、
ああいう雰囲気のね、あります
よ
ね。あ、
でも今度やってみましょう。
あ、
でちょっと話したから思い出しましたけど、一回やりましたね、
やりました、
やったエクチリつけて、
いや、あの DRPG で、
やった
DRPG で、
そういえばやった、
コスプレはしたんです、
コスプレってことじゃないですけど、あの清掃して、
お
ヴァンパイアになりきってやりましたね。
ヴァンパイア何でしたっけ、
ドラクルージュ、
あ、ドラクルージュ、
全然バーじゃない
ヴァンパイアのゲームで、ドラクルージュっていうそのテーブルトークロールプレイングゲームですね、要するにダイスを振りながら、
はいはいはい、
そのストーリーを紡ぎ上げていくっていう、
はいはいはい、
お話をしながらやっていくゲームなんですけど、ヤコウさんにそのゲームマスターという進行役をやっていただいて、
はいはい、
でその日集まったそのプレイヤーも、もちろんあのマスターのヤコウさんも、あのその日は絶対その T シャツとかで来ないでくださいという話をしてて、もう必ずそのあれなんていう言葉でしたね、短尾、
短尾、
短尾な、わかります、
短尾、
わかんない、
まああれです、だから、美しいという字ですね、
短、はいはい、
はなんて言ったらいいですか、あれ
容姿端麗の短、
ああ、それかな、なんか違うかも、
やばい格がないの
まあとにかくでも貴族みたいな雰囲気の、
なるほどね、はいはいはい、
なんかね、まあだからあのだらっとした格好では来てはいけないよということで、あのみんなスーツ着たりとか
はいはい、はい、
あのそんな感じで、
呼ぶときに聞けよとか言って
、ああ、
ヤコウさんはちなみにもう見たことないぐらい長いコートを着てきてました、
塩味服ですか、
まあまあまあそんな感じ
みたいなな
んて言うんですか、ね、
よくそんな長いコートありましたね、その日一番苦労したのが何でしたっけ、あの奥さんに、
ああ、奥さんにその格好で言って、あんたその格好してどこ行く、
確かに確かに
いや、ちょっと短尾会
って言われないようにこっそり出てきたらし
いです、全然短尾じゃない、
変な話、なんかその浮気しに行ってんのかなみたいな
浮気するにしては目立ちすぎる
でも本当はそういうなんかパトロンみたいな格好できたんで面白かったんですけど、
面白かった、
でもちょっとこれはやっぱ気分はちょっと違いましたね、
そうでしょうね、
なんか背筋は背筋ピンとして遊ぶみたいな、
なるほどね、
なんかそういう感じで、いやもう満足です、なんかこういうそのでもそれを全て掛け合わせたモールド作りを、まあ、やったゲームというのを今度やりましょう。
そうですね、
1個簡単にできそうなやつがあるんですけど、
はい、あ、はい、なんですか、
皆さん学生服持ってます、
持ってない、
持ってないです、
持ってないですか、
あ、逆に持ってるんですか、
いやいや、あの息子があるんで
入ります、
入らないでしょ絶対
いや今ちょっとずっと目に入ってるんですよ、
はい、
持てねば、
ああ持ってねば、
持ってねば、ね、学生服着やったら面白いかなってちょっと思ってるん
です、あ、いいですね
思ってる、本当にいいですねって思ってる、
あ、でもカッターシャツぐらいなら、
ああ、準備できるかも、
あ、やりましょう今度、じゃ あ, カッターシャツとカッターシャツと黒いズボンでいいと思います、
はい、いや、あの持てればって夜行さんのゲームなんですよね、
そうそうです、
はい、なんか意外ですよね、
いや面白い、あ、絵が好きなんですけど、
はい、
絵が好きで、
はい、
いいですよね、
学生時代はモテなければならないっていうコンセプトのゲームなん
で、そうですよね、
まあ、それが全然関係ない
システムシステムは意外と違うんですよ、
です
意外と超頭使うんです
よ、確かに、でもその日はもうだからシステムとか気にせずに、
あ、
もうあの俺はこのなんかみつみちゃんに、
みつみ
そんな人いないかも、
まあ、みつこでいい、
みつこ、みつこちゃんにぞこんなんや俺はみたいな、まあ、そういうプレイをしてほしいですよね今度やりましょう、じゃあ、はい、
BGM もそう言
って何ですか、青い珊瑚礁ですか
高校3年生のそうですかね。やりましょう。
やりましょう。やりましょう。まあまあまあ。まあ、いいですね。このテーマ楽しいですね。
はい、そうですね。はい、まあまあ、とにかくどれか一つでもいいんで、
そうですね、
まあ、ただただゲーム、まあ、やっぱボードゲームってそれが強みだと思うんで、
そうですね。
はい。ぜひ楽しんでもらえればと思います。
はい。はい、ありがとうございます。
いや、満足です。
はい、じゃあ、あのコーナーいきますか。
そうですね。
締めの。
はい。
Hot Game in My Head! イエーイ。締めに誰かが好きなゲームを熱いゲームを紹介するっていうコーナーです。
はい、
はい、今日は、はい、平さんが、
はい、じゃあ私が、
はい、持ってきました、
ね、ですね、
はい、
今回は、
うん、
ご紹介します。ブデンク。
え、なんで
もう一回言いましょうか。
聞こえ
ブデンク。
いいやつ。
ごめんなさい、もう一回言ってもらっていいですか。
ブデンク。
はい、ありがとうございます。ババンクですね。
はい、ありがとうございます。
うん、
ですね、あのかの有名な
お
ブルーノ・フェルティさんと
出ました、
レオ・コロビーニ
出ました、レオ様、はい、ブルーノ君とレオ様の、
はい、の共作ですね。
はい、
結構古いゲームなんですけど、ちょっとすみません、うん、何年のゲームとか調べてないんですけど、
はい、
まあ、そこそこ古い2001年とか書いてますね。まあ、これが出版年かどうかは分かんないんですけど、2001年だとすると16年前。
うんうんうんうん、
あれですよ、息子さんが生まれる前、
間違いなく生まれてないですね。
やばいですね。まあまあ、それぐらいちょっとまあ古いゲームなんですけど、
はい、
そうですね、ざっと言うとギャンブルゲームですね。
はい、そうですね、
3人から6人で、はい、交渉時間30分ということで、まあ、割とすっきりとした時間で遊べるんですけど、
そうですね、
これが今僕の中で半端なくホットなゲームです。
これはホットですね。
これ一回遊んだ人には、
はい、
あのですね、まあ、これあえてちょっとネガティブなことを言うと、
うん、
これ好きな人とそうじゃない人多分分かれると思います。
分かれるでしょうね。
でも好きな人にはこの上なくホットなゲーム、うん、
はい、
ここにいる3人はもうみんな遊びましたね。
遊びましたね。この3人でやりました、ね、
むしろこの3人で戦いました。
はい、
どういうゲームかというと、
うん、
まあ、ざっと言いますと、我々はその名うてのギャンブラーだと。
そうですね。
でですね、このゲームの僕が好きなところは、
うん、
ギャンブラーが、うん、一つのテーブルについて、うん、じゃあポーカーでその私有を消しようぜっていうテーマだったら、まあ割とあると思うんですけど、
うんうんうん、
このゲームは一つのカジノが舞台になってまして、
はいはいはい、
でそのカジノの中に、
うん、
目をピンと光らせたギャンブラーが3人潜んでいるっていうテーマなんですよ。
う
ん、
そうですね、まあ、3人だったら3人ね。
そうです、あ、まあ、すみません、3人前提で言ってました。まあ、3人から、6人でしたっけ。
そうですね、まあ、6人までできる。
そうですね、まあ、幅の広いゲームなんですけど、まあ、とにかく3人で遊ぶ場合だったら、
うん、
そのカジノのそのカジノ場の中に3人のギャンブラーが潜んでるっていうテーマがすごくスタイリッシュというかかっこいいなと思って。
そうなんですよね。
でそのテーブルがだから何テーブルも並ぶわけなんですよね。
そうですね。
でその並んだテーブルを、
うん、
ギャンブラーたちが、うん、こう目を光らせながら回っていくと。
そうなんですよね。歩いていって
想像するとすごいいいですよね。
このテーブルはどうかなみたいな感じなんですよね。
こうチャッて座って、
そうそうそう、
空いてるかなみたいな。
で軽く打ってまた次のテーブル行くみたいなね。
そうなんですよ。でそのお互い多分気づいてるんですよ、うん、このカジノ場の中には、
う
ん、
そうそうそう、
あいつは見たことがあるぜみたいな、
はいはい、
うん、でまあ出し抜いてやるけんねとか、なんかそういうことを思いながら、
うんうん、
もうこのカードに書かれているギャンブラーたちの顔がまたいいんですよね。この
あ、悪そうな顔をしてます
ね。アドリアーノとかベネディッタとかフランセツカ。
タイラさん、このアートワーク誰か知ってます？
あ、知らないです。
俺これ本当はもっと撮っとこうと思ったんですけど、
何でしたっけ、
このアートワークやってる人マルセル・アーノベ・カサソラ・メルケルさんなんですよ。実は、ゲームデザインだけじゃなくてアートワークもやってるんですよ。
こんないい絵も描けるんだ。
そうなんです
よ。
違
う
違
う。あ、でもすごい、なんかまあ、ちょっとあえて雰囲気の話しますけど、
そうそうそう、
このギャンブラーたちのなんかタイプがまた良くて、
うん、
なんか正統派の口ひげと顎ひげ生やしてオールバックのギャンブラーだったりとか、うん、
はい、
中にはおばあちゃんとかいるんですよね。
そうなんですよね。
ほほほみたいな、お若いのみたいなね。おじいちゃんもいるし、
うん、
そのなんかイケイケのなんか藤子ちゃんみたいなね、
うん、
女もいるし、
うん、
でこういうその海戦山戦のギャンブラーたちが、
そうそうそう、一癖も二癖もあるようなね、
チップがね、
はい、
結構出来のいいチップが
分かった分かった
たくさんついてまして、はい、これでもシステムはまあ全部は言わないですけど、必ず熱くなるようにできてるゲームなんですよね、
はい、
プレイヤーたちがその、まあ、たくさんのカジノテーブルが並んでる中の、うん、まあ、その任意のテーブルに、
うん、
チップをこう巻いていくんですよね、
うん、
なんかあたかもその、うん、疑似餌を巻いていくような、
う
ん、
そうそうそう、
で、
う
ん、その見えてる、
うん、
このテーブルは盛り上がってるぞとか、うん、このテーブルは盛り上がってないぞっていう、もう目に見えた部分を見ながら、
うんうん、
で最終的には、
うん、
じゃあ俺はこのテーブルで勝負しちゃうもんねみたいな、それを決めていくんですけど、みんなのその動きがまあわざとらしい。
そう、
そうなんですよ。でカードを仕込んでいって、あのワイはこのテーブルでイカ様をするけんねみたいな、うん、なんかそれをまあ、なんかもうその駆け引きですよね。
そうですね、うん、一番の肝はだからイカ様カードですよね、はい、
そうですね、
はい、人がいるところに人の取り分を全部持ってってしまうよと、
うん、
それを他プレイヤーはどこに仕込んだか、
はい、
絶対他プレイヤーがイカ様カード仕込んだテーブルには行ってはいけない、
うん、
けど熱いところはやっぱりこれワンチャンもしかしたらここに置いてなかったら俺一人儲かるぞみたいなね絶対置いてそうなんだけどみたいな。
そうですね、
はい、
これだから駆け引きとか、まあ、ブラフとか、
うん、
でなんかその戦略、まあ、戦略とかもやっぱちゃんとあるんで、あのいろいろもろもろ含めてすごく熱いゲームだと思うので、
はいはいはい、
まあ、とにかくちょっとそのこのテーマで気になった方にはとにかく一回遊んでみてほしいと、うん、時間もそんなにかからないので、
そうですね、はい、うん、すぐ終わるんで、
この30分っていう時間で、でこれ軽いゲームだっていう話、
あ時間は ね、
はい
は
い、うん、なんですけど、
うん、
これ1ゲーム終わるとも
う
なんかヘッドヘッドにな
る、そうそう、はぁはぁ言ってますよ、
濃密すぎる駆け引きで相手の目を見て騙されんけんねみたいな
だからこのめっちゃ熱いねテーブルに自分の駒を置けるか置けないか、もう手がプルプルするんです、ここ置いてなかったら勝てるんだけどでもみたいな
口から魂半分出てるみたいな、
そう
そう
これで音も少ないですけどね、
うん、そうですね、
これね、あのね、やったことない人はもうこの音と我々 の、 あの音の情報だけでこいつら何言ってんだって思うかもしれないけど
今かなりボルテージ上がって
る一回ぜひやってほしいマジで、
まあ、でも変な話、このやっぱプレイヤーを選ぶゲームだって最初に言ってたのは、
うん、
その
そうです、
ね、熱い勝負を避けようと思えば普通に避けれるんだけど、
で
もやっぱそれじゃ変な話やっぱ勝てないし、
うん、
まあ楽しみ方は
そうですそうです
はそこじゃない、
うんうん、
やっぱこのゲームは、
うん、
あのある意味僕が思ってるのは、
うん、
負けても勝っても、うん、その愚かしくなろうみたいな、
そうそうそう、平さんがね、うん、あの言ってましたよ、このゲームのいいところはバカになれるところですっていう、ね、
そうですね、
うん、
まあ変な話、身投げをできるんじゃないけど、
そうそうそうそう、
これまあ現実でやったら大変ですよ、
そうそうそうそう、
あの皆さんギャンブルはやめましょう
やめましょう、
まあ、でもこのゲームの中ではもういくらでもあの滅ぼ、そうそう、滅んでも構わないんで、
そうそうそうそう、
はい、ぜひ遊んでください。ババンクでした、
ババンク、
はい、
イエーイ、
はい、
いや
こいつはホットなゲームですよ
ほんとホット、ちょっとババンクの話するとちょっとホットはい、あの疲れました
もうちょっと話しただけでも疲れ
た、そうですね、話しただけでも疲れましたね
熱が伝わってました、こっ
ちも、そうですね、ちょっと当てて
ありがとうござい
ました。じゃあもう今日こんな感じでいいですか。
もうお腹いっぱいです
かなりまた、ね、盛り上がったと思いますんで、はい、今日はこれぐらいにしましょうか。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、まあ、あの聞いてくださった皆様ありがとうございました。
はい、
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
夜光と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。